後編でございます。じゃあ本編いきますよ。まず
はい、
あのまあ各会場多分もう総立ちになってですね、5分ぐらい前から、はい、あのコールも始まりますし、あの客席のライトが消えてですね、
はい、
あの一番最初に私やっぱ今回のその会場入って、あの他の会場のもツイッターとかで見てたんですけど、あの G6 っていうドンチョウが釣ってあったでしょ、
はい、はいはいはい、
あのステージも久しぶりなんですよ。
ほ
ー、アニコフさんはここ何回か行ってる感じで、あの形ってなかったでしょ。
ないですね。
いわゆるもうすでにもう楽器が置いてあって、
はい、
ステージがもう、あ、こんなこと、今日はこんな会場なのねっていう感じのとこにメンバーが入ってきてっていうのが、今まで何回かだと思うんですけど。
あ、見えてる感じのとこに、アーティストさんちが入ってくる。
そうそうそうそうそう。
ああ、はいはいはい、
うん。こんなセットなのねってすでに見えてる状態なわけですよ。
うん。
で、だから今回その、G6 っていうドンチョをわざわざほら、あの、ツアートラックで持ってきてるわけで、そこにつけてもらってやってるんですけど、実にね、アニコさんだったらどれぐらい前か多分わかるかどうかなんだけど、ドーベルマンツアー以来ですよ。あれついてんの。うん、相当前ですから。ドーベルマンの時も変だね、あの、なんていうの、蚊帳みたいな、網みたいな、だったんで、ステージは若干見えてるんですよね。
あ、
うん、だから完全に。
結合紙みたいですか？
そうそうそうそうそう。うん。一曲目終わるまで開かないみたいなやつだったんで、それが。変わった演出だったんですけど、まあそれはともかくも。今回だから、その、最初のね、Welcome to Little Reason 6って言った時に、
はい、
あの、2曲目の Middle of the End に入る時に、あの、オープニングと同時にグワーって開いてくるじゃないですか。
うん。
かっこいいって思って。
鳥肌立ちましたね。もう鳥肌でしたね。
うん。あの、想像はしてるんですよ。こうなるだろうなって思ってるんですよ。もうすでにあの、アルバムを聴いてる時点で、1曲目のその、Welcome to Guitarism 6っていうのはもう曲でも何でもないじゃないですか。
はいはいはい。
で、あれの時に、ああ、これが最初にコールするんだろうなって思いながらも、どういうオープニングするんだろうねって思ってたんですけど、想像以上だったんで、どうでしたか？
あれですよね。
ん？うん。
あの、その前に短く曲いろいろやりましたよね。
そうそうそうそう。
ああ、やってましたね、やってましたね。
うん。ギタリズム1、2、3、4、うん、やってましたね。
やってましたよね。
うん。
なんか、ちょっとあの練習っぽい感じですね。
あ、そんなことなかったですよ。俺もそうかなと思ったんですけど、
うん。
はい、何ギタリズム1の最初とかから始まったはずなんですけど、
うん、
俺も、2、3、4ってずっとあの、1曲目をずっとやっていくのかなと思ったんですけど、そうでもなかったですね。うん。うん。なので、でもね、やっぱり最初のその雰囲気というかね、始まるぜっていう感じをすごく作ってくれたし、
うん、
あの時照明見てました？
照明。
そこに木取られてないでしょ、きっと。あのね、うん、あのね、あの、ギタリズム柄のが、上をぐるぐる回ってたんですよ。
あ、見てました、見てました、見てましたよ。
で、最後に、あの、センターの、ドンチョウの G6 っていうのに、ストンって入ってきて、スタートしたんですよ。
はい、
うん。あれがね、いや、たまらなくかっこよかったなと思って。
はい。
うん。でも、すでにね、バンドメンバーはそこにいてスタートしてるんですけどね。うん。で、まあ、本編1曲目が、アルバム通り、ミドルオブザエンド、はい。ギタリズム6からしばらく続くんですけどね。
はい。
あの、アルバムの感想にも半分なるんですけど、
うん。
俺もこれもね、アルバムの頭から5曲目、6曲目までが、その流れがとっても好きなんです、それ。なので。
流れで聞けます。
そうでしょ。
はい、
うん、そこの、なんか、アルバムの、その、なんだろう、再現って言ったらいいんですけど、
はい、
あの、再現のまんまの、その、MC もほどほどに、もう、連続してやってくれるのが、すごく、 あーなんかもうやっぱこのいわゆるアルバムツアーっていうのに来てるなっていう感覚をすごくあって、うん、
はい、
聞き込んでいった回もあったなと思いますね俺は。
あ、そうなんですよ、僕、まあ、布袋さんのコンサート初めてなんですけど、
うん、
ケンタロウさんにアルバム聞き込んでいけよってすごい言われてたじゃないですか、
うん、
で俺すげえ聞いてたんですよ本当に、毎日も通勤ね、帰りも行きも帰りも聞いて、家帰ってきてからも聞いて、すごい聞き込んでいったんで、
うん、
そのなんていうのアルバムの曲の曲順で言ってくれたのが逆に嬉しかった、入り込みやすかったっていう、うん、
あのあれですよね、ロールプレイングゲームの、まあ、うち番組ですけど、
はい、
このなんかやっぱりその世界に引き込むっていうのってすごく大事ですよね、
はい、
空気感っていうかね、
うん、
うん、なのでいやこのね曲目からの、俺、ちなみにあの、アルバムの中では2曲目のダウト。
はい。
これが俺一番好きなんですよ、はい。あの、だもんで、なんかやっぱ、もう、うん、あの、声ももう、ガンガン出始めたのがもう3曲目、2曲目のダウトからだった。うん、とても、
うん、
うん、すごく良かったなと思って。あの、もうね、シャウトするじゃないですか。
シャウトしますね。
うん、もう会場も一体になって、こんな感じだったんで。で、一転して3曲目が、Shape of Pain。
うん。
うん。逆にこれは歌詞聞かせる感じでしたね。
そうですね。
うん。あ、ちなみに先に聞こうな。お二人って、どの曲好きなんですか？ジギタリズム6、アルバムから。
言っちゃっていいんすか？
うん。
これ最後、最後、サンクスバロット。
おぉ、アリコさんは？
私は、あの、一番最初の、
ミドルオブザ
ン。
うん、はい、あ、なるほどね。
あでも俺もう一曲目も好きっすね。
うん。あの、なんですかね、あの、なんかこう、イメージが、
うん、
こうなんか、あの、世紀末感というか、なんかこう、路地裏のとかさ。なんか、そのなんか、なんか、壊されてしまった近未来みたいな感じの、南極化続くじゃないですか。
はいはい。
で、この後、このギタリズム6が連続して続くんですけど、ブラックゴーグルズと、5曲目のクローン。
はい。
ここまでですけど、この、なんか VR とか、なんか SF 感がすごくこう漂った全般、ギタリズム6曲が続くとこまで。
はい。
この、やっぱ雰囲気なんだなと思ってね。
あの、僕、クローンも好きなんで、
うん。
なんかその世界観が、なんかすごいじゃないですか。
うん。
曲の。
うん。
うん。なんかその、いつもその CD で聴いてた、そうライブで聴くので世界観がまた全然違って、
うん、
すごい引き込まれる感じがした。
アニコさんってあれ聞いてるでしょ、会員限定で聴けるやつ、
あ、いろいろ
レディオホテイとか、あれ、配信されてるやつとか聞いたり聞かなかったりだと思うんですけど、
聞いたり聞かなかったり、うん、まあ、いろいろ全部は聞いてないと思うんです
けど、あれで言ってたんですけど、アルバム曲、絶対、布袋寅泰っていうギタリストは、特にギタリズムってコンセプトが、コンピューターとギターの融合だっていうんですよ。
はぁ、
うん。だからやっぱコンピューター、今回バンドメンバーはずっと長く、一緒にやってる岸俊之さんがやってるんですけど、彼のその、コンピューター、プログラム使っての、その、電子音とか、いわゆる人工、的な音なんかの重ねるのが全部そうなんですけど、
うんうん、
それも含めて、ライブで再現できない曲を作らないっていうのがコンセプトらしいんですよ。
は
ぁ。だから、いわゆるカラオケ的に流しっぱみたいな状態の曲を一切作らないのが、布袋寅泰のステージなんですって。だから、演出含めて、この、4曲目、5曲目のそのブラックゴーグルズとクローン。
はい、
いや、かっこいい、これって。
かっこよかったですよ。しかもなんていうの、ステージのライトっていうのかな、
うん、
あれのその光り方とかその雰囲気の出し方とそのコンピューター音がマッチして、すごい世界観じゃなかったです。
うん、そうです、そうです。
なんか、舞台を見ているような、なんかそんな感じに、特にクローンなんてそういう感じじゃなかったですか？そうですね、物語がある歌だから。
うん。あの、ブラックゴーグルズって歌詞がさ、その、なんだっけ、VR ゴーグル、あの、ピチカットさんの話じゃないですか、もはや。
はい。
あの、VR ゴーグルの中にいる、あの、この心地よいバーチャル空間っていうものを、味わってる、まあ本当に、要は廃人みたいな話ですよね。
はいはいはい。そのまんまですよね。
で、このゴーグル外すまでは君と一緒だっていうような妄想に浸れるっていう曲じゃないですか。
はい。
最後、その、あの、なんだろう、あの、曲が終わる際、終わり際に、あの、なんか曲がバグってくるんですよね。あの演出覚えてます？なんかライトが、なんか、切れたり、ついたり、消えたり、ついたり。で、音も切れたり、途切れたり、みたいな感じの、
うんうんうん。
うん。そういうのを演出して、で、そのままこの曲が、ブツって終わるみたいな。
はいはいはい。
うん。リセットされたみたいな感じで終わって、そのままのクローンに流れてくるんですけど。
はい。
あの演出はね、よくできてるなと思いましたよ。
いや、本当でよくできてましたよね。
うん。
うん。
私、あの、クローンでしたっけ？なんかあの、光の関係ですごい舞台がモノクロに見える。
そうそうそうそうそう。場
面があって、はいはいはい、
うん。
それが、って、思ったっていうか、
あの、
なんか
映像を見せられてる感じだと思ったでしょ、はい、俺もそう思いましたもん、あれ、うん。うん。
すごい世界観に引き込まれる感じがして、
うん、
しかも、クローンの曲で布袋さん、ちょっと、コミカルなダンスっぽいような、
あの、
振り付けしてたじゃないですか。
クローンの時は、で、このライブ初めてギターを一切持たなかったんですよね。
そうですね。
うん。
あの、固定されてるギター
で、ね。そうそう、スタンドギター使って、
うんうんうん、
ギターソロだけは弾くんですけど、
うん、
しかも、あの、狂ったみたいなギターソロじゃないですか。
はいはいはい。
うん、あれを弾きこなすんですけど、
うん、うん。
そうそうそう。あの、あれですよ。あっちゃんみたいな踊りですよね。
あの、ちなみに今までの布袋さんのコンサートで、うん、ああいうスタンドギターを使ったパフォーマンスっていうのってあるんですか、うん、
あるある。全然ある。
あるんですか、
うん、
あ、全然あるんですか、
うん、けど、
僕のイメージで、あの、そういう、あの、ギターかき鳴らしてるイメージだったんで、ああいう歌が、振り付けとか、ダンス、みたいな振り付けしながらやるっていうのは、
わ
こんなんもやるんだっていう。
わあのね、うん、あの、振り付けと踊り入れるのは別に布袋は普通だと俺思ってるんで。
ああ、そうなんですか。
初めて見た人は度肝を抜かれるかもしれない。
そう、僕初めて見たんで、あ、こういうやるんだっていう、こんなんやるんだっていう。
うん。だから、うん、スタンドギターって、基本的に、はい、まあ、その、なんですかね、その、コンプレックス曲って、であるんですけど、エレキでない音を出すときがあるんですよ。
ほうほうほう。
うん。そのときに、アコギがセットしてあることなんですよ。
ああ、そういうことか。
そうそうそう。そのときは、エレキを聴いてて、途中で、そのギターソロのときだけ、アコギを鳴らしたいときだけそういうふうに置いてやるとかってことが多いんですけど。
ああ。
うん。
はいはいはい。
この後出てきますけど、ダンシング・ウィズ・ザ・ムーンライトの時も、
はい、
スタンドギターだけが置いてあって、うん、ボーカルだけに専念してたダンシング・ウィズ・ザ・ムーンライトもありました。うん、そんなのもありました、かつては。
DJ ケンタロスのドアラジ。
で、一旦ここで5曲目で、ギタリズム6の曲が終わって、
はい、
ここからが、ちょっと世界観は統一しながらも、ちょっと古い曲を何曲かやりましたよ。マテリアルズとギタリズム連続したんですけど、はい、アルバムギタリズム1から2曲ですね。
うん。
うん。エクセルショーさん覚えてました、この曲に。
いや、覚えてます、覚えてます。覚えてます。
やっぱ衝撃なんだな、この曲はな。
いやいやいや、なんだ。久しぶりにっていうか、 何年ぶりやろな、20年ぶりぐらいに聴いた曲だけど、すぐ思い出してました。
ああ、この曲だっつって。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
あ、細胞が教えてくれましたよ、僕。
うまく言う、うまくまとめましたね。
はい。
あ、アニコクさんもう、この辺だとアルバム曲を聴いてた形ですもんね。マテリアル。
私ギタリズム3からなんですよね、持ってるの
が。ああ、はいはい。
はい。ただ、あれ、何でしたっけ？ベスト。
うん、うん。
ベストとかに結構入って、
そうですね。
で、曲は知ってたんですけど、
うん、ライブは当然初めて。
ライブは初めてだったんじゃないかなと思うんです。
最近ね、マテリアルズって、ほら、英語歌詞なんで、ロンドン拠点にしてやるときって割とこれ使うんですよ。あと、かなりこの、やっぱギタリズムは、多分ね、エクセルショーさんは感じたと思うんですけど、その、うん、古い曲が古いまんまでやらないじゃないですか。
ああ、そうですね。
このアレンジ力だと俺やっぱ思ってるので、
うん、
今のやっぱマテリアルズの方がかっこいいですもんね。ギタリズム。
ああ。
うん。ね。で、1点。ギターを離しましたよ、次の曲。
はい。
ちょっと正直言うと、俺もぶったまげましたけどね。まさか、ここなんかすごいボーナス的に聴けたなと思って。
いや、ボーナスでしたね。これは。
実質の8曲目が、エンジェルワルツ。
はい。
はい。ギターを離し、なんとピアノを。
そうですね。
うん。弾きながら、歌うという。なかなか、
だから、
近年見ることができないですよ、これ。
違うんですよ。俺、だから、布袋さんのコンサート初めてだったんで、
うん、
こんなに、なんていうの、サービスいいんだって。驚き。だって、古い曲って来てるじゃないですか。
うん、
で、しかもその演出、そのピアノっていう。すげえなと思って。
あと、後ろのね、キーボードの奥野さんがね、アコーディオンを弾いてましたよね。
アコーディオン。
ああ、やってましたね。やってましたね。
近年見ることがないですよね。
やってましたね。
うん。アコーディオンを弾くっていうのは、なんか俺、朝ドラの、ワロテンカ以来ですよ。アコーディオンを弾くというのを見る、うん、
広瀬アリスさんと、漫才コンビ組んでた。
そうそうそう。
あの人ですね。
うん。それ以来じゃない。まあ、そのギャグにしてもですね。なかなかね、ステージも含めて、エンジェルワルツって曲自体が、その、なんていうか、セッション感が強いというか、
うん。
なんかこう、布袋のピアノから始まって、歌い始めるんですけど、最初ってピアノしかないんですよね。
はい。
で、ギターソロあたりから、ギターとベースとドラムとキーボードが入ってくるみたいな感じで、
うん、
すごくこう、セッション感があって、本当になんかいいものを見せてもらった気
が。布袋さんのコンサートって結構こういう古い曲、やるんですか？今までのライブでも。
まあ、ちょっとね、もっと喋ってから言いたかったんですけど、
ああ、はい、はい。
この曲、順って、
はい。
なかなかね、ないかなとも思ってます。
お
ぉ。うん。うん。もっとギタリズムっぽくしてくるのかなと思ったんですけど、そうでもなかったりとかするんですけど、うん。うん。うん。だからエンジェル・ワルツ、割とこの中で浮いてる気もするんですけど、
はい、
次の曲もう一回ギタリズム6に戻って、はい、コーリングユー、コーリングミーなんですけど、はい、ここ2曲ある程度その、我々の汗を引かせるというか、ステージ上で引かせる曲をちょっとしばらく続けてもらう形なんですけどね。
はい。
うん。で、やっぱコーリングユー、コーリングミーってしっとりと引かせる形なんで、
はい。
うん。アルバムの中でも割と、なんだ、さっきのアニコフさんが言ってた、一気にここまで流しで聴けるっていうところの、切れ目の曲ってこの曲でしょ、う
はい、そうです。
うん。俺のウォーキングも途中でこう、あの、割とゆったりめに変わるんですけど。ね。あの、聞いてるときはね。あの、そこに変わるんですけど。うん。なかなかこの、あの、途中に入れるこの曲っていうのが大事。
はい。
で、続いて、10曲目が、うん、フローズンメモリーズ。アニコさん、この曲知らないでしょ？
あ、でもなんか聞いたことあるんですよ。
おお。
どこで聞いたの？
アルバムだとね、アルバムには入ってないというか、はい、あの、なんだっけ、海外で売り出して初めての、あの、エレクトリックサムライに入ってるんですよ、これ。
ああ。
うん。あの、ね、以前のサウンドトラックの、うん、あの、うん、坂本淳二ってあの、仁義なき戦いを撮ったって
言
った、
はいはいはい、
その次にその坂本淳二監督が撮った KT っていう、うん、あの映画があって、
うん、
あのキムデジュンっていう韓国の大統領でしょ、
うん、
それの拉致監禁暗殺未遂事件の話の映画なんですよ。その
あのね、
うん、はい、その実はその挿入歌がこのフローズンメモリーズ凍った記憶っていう、うん、その名前の ための曲なんです、これ、
うん、俺ライブ見た後、
うん、
YouTube でこの曲検索して、うん、俺聞いたことあるなと思って、うん、でもどこで聞いたかなと思って、うん、YouTube で検索して、うんうん、これあのあれですよね、ギターの歌のない曲ですよね、これって。
なおかつ、うん、これなんで俺がここで取り、あ、もう喋りたかったかというと、この曲、布袋が演奏してないんですよ。
そうでしたっけ？
この、9曲目の Calling You, Calling Me から、次の曲まで、の間に、布袋着替えるんですよ。ステージ衣装。
はいはいはい、はいはいはい。
そのための1曲なんですけど。
あ、そうか。
うん。なので、コーリングユーコーリングミーの後一旦退場して、
うん、
その間残ってるメンバーで演奏するんですけど、
あ、そっかそっかそっか。
そうでしたね、はい。
うん。で、この時に何がすごいって、この残ったギターの黒田くんがね、
うん。
すごい上手いんですよ。
上手いですね。上手かったですね。
これ、あの、補填なしでこの曲やるってすごい。だから、つまりそれぐらい信用されてるんですよね。
あ
うん、布袋らしいギターの、奏で方もするし、アーミングもするし、あの、ほぼほぼ完璧なコピーをするし、でも、自分のアレンジも加えてこれるっていう、
うん
う
ん、
ここ何年、アニコさん、ここ何年ずっと言ってるんで、黒田さんが多いでしょ、サイドギター、
はい。
なんで彼がここにいるって分かるぐらい上手いです、これ。若いし。
は思います。
うん。うん。で、やっぱギターに厚みがないと、このバンドって多分成立しないと思うんですよ。
はいはいはい。
うん、サブのギターがいないと、やっぱり成立しない曲もいっぱいあるので。
うん。
うん。なるほど。いや、すごい、やっぱ、なんだろう、さっきのエンジェルワルツもそうですけど、
はいはい、
あの、布袋不在を感じさせない、こう、パフォーマンスを見せたのが、このギター、うん、あの、インストゥルメンタルの曲だったんですけどね。
はいはい。
うん。で、再登場っすよ。
はい。
Give it to Universe。
はい。
うん。また汗をかく曲ですよ。
めっちゃかっこいい曲ですよね。
ですよ。うん。うん。ちなみにですけど、この収録、前日がですね、千秋楽の横浜だったんですよ。あ、神奈川県民会館かな、はい、なんですけど、はい、予告なしに、マンウィズ乱入だったらしいですよ。
あ
この曲で。
いいですよね。
めっちゃいいっすね。
うん。あだから、暗転して、はって出てきたら狼がいるんですよ、そこに。
ああ、いいっすね。
うん。なので、いや、すごい演出。しかも、なんか、紹介の MC もなし、退場するのも MC なしで出てったらしいんですよ。
あ
めっちゃかっこいいなと思って。
あの、逆に僕、あの、マンウィズのその、なんだ、パートを、布袋さんがどういう感じで歌
ったかなっていう感じで。そうそうそう。それは、我々のその地方公演として結構楽しみでしたよ。
そう、楽しみの一つみたい
な
ね。
な
ら、ああ、こんな感じなんだっていうか。
なら、フルで歌やってますよね。うん、
やってましたね。
うん。
うん。ああ、こんな感じなんだっていう。
うん、
驚きとね、喜びとみたいな感じでしたね。
ね、うん。いやー、やっぱこのアルバムの、あの、タイアップ曲としては、あの、3曲あるうちの1曲ですね。うん、特に、
はい、
あの、要は、あの、宣伝として、大きく一役買ってくれてるのが、この、マンウィズ・ア・ミッションの、あの、とのコラボレーションっていうのがあって、さっきのあの、何だっけ、M ステに出た時も、彼らと、はい、そのセッションを再現するって形だったし、なんか、先に、サマーソニック野外フェスの。
はいはいはい。
こちらの、マンウィズのステージに布袋が乱入した、それのお返しみたいな感じですね。
おー。うん、
なので、
うん。これ YouTube で、見れますもんね。
そうです。フル PV はね。
うん。
うん。うん、ですね。だからかなりだから、その、いわゆるマンウィズっていう、その今の、若い、二十歳とかの世代の、が好きだと言われるバンドの一つだと思うんですけど、
うん、
あ今時ほら、いわゆる、なんですか、なんですか、ボーカロイド曲とか、うちの息子なんかもよく聞くようなボーカロイド曲とか、コンピューターサウンドがバリバリのとこに、なかなかフルなロックンロールするバンドって、やっぱ少なくなってきてると思うんですよ。我々がバンド世代、バンドブームだったなんてことから比べるとですね。なかなかこの太い骨を持った、でも、風貌が風貌だけに、すごくこう特徴のあるバンドですじゃないですか。まあ、ウィザーミッションって。なので、
かわいい。
うん。なんか、そういう若い客層を引っ張ってくれた部分じゃないですか、きっと。うん、この布袋寅泰さんってギターすごいなって思わせた一つなんじゃないかなって思うんです
、
うんうん、続いて、
はい、
アルバムから 202X。 これはアニコさん前回ライブのオープニング曲でしたよね、
はい、そうです、
うん、ここに持ってきましたわ、うん、これはあれですよ、エクセルショーさんご存知ないでしょうね、これね。アルバム曲としてはあれなんですけど。
はいはい。
北斗の拳の。
はいはい。知ってますよ、
うん。コラボレーションという形で。
はい。
ラオウをイメージした曲なんですね。
そうですね。
うん。
歌詞そのまんまじゃないです
か。そう。
しかも PV もアニメとコラボしてますよね、なんか。
そうです、そうです。
CG で。
去年のツアーグッズなんかは、
はい、
ピック型のコースターとかを、に、
はい、
スマホの、アプリを入れて、
うん、
やると、その、画面上に、AR で、布袋と、ラオウと、ケンシロウが浮き出るっていう、ような、靴はグッズもあったぐらいですからね、これ。
あ
うん、割とね、だから
なんか、この曲もかっこいい曲ですよね。
先出しだったんですよ、つまり。ギタリズム6よりも1年も前に。
あ、はいはい、
なんですけど、割とアルバムとして、なんか、頭からケツまで聞くと、なんか、202X って、やっぱ、ギタリズム6の曲なんだなって思ったりして、うん。しっくりきてるなって思ってね。
しっくり
きて
る。うん。ね。で、こっからが、もう、あれですね、ザ・ホテイって感じの曲ばっかりを続きますよ。
そうっすね。
はい。もう、エクセルショーさんあたりはもう、ここで震えたん
だ。まあ、そうですね、こっから喋りますよ。
はい、13曲目、ボーイの曲から、バッドフィーリング。
あ、
うん、もう一曲続けていこうかな。次が Be My Baby ということでね、はい、コンプレックスの曲まで、はい、連続なんですけど、
うん。僕にとってはボーナストラックでしたね。
まだ中盤じゃないですか。
いやいや、まさか、こういう曲歌ってくれると思ってなかったんで。
おー。
だって、ギタリズム6の、なんていうの、ライブじゃないですか。
うん。
そこにやっぱこういう古い曲、しかもボーイ時代コンプレックス時代の曲出してくるって想像してなかったんで、すごい僕にとっては嬉しかったですね。
まあ、俺なんかもう何もうあのこのリファインされたバッドフィーリングになって、25周年ツアー以来ですから、もう十数年あのホテイのバッドフィーリングというイメージで聞いてるんですけど、
はいはい、
もうそろそろ聞き飽きてるはずなんです。なんですけど、あのやっぱライブツアーごとにアレンジが全然違うんですよ。
はいはいはい、
やっぱこれに毎年驚かされますね。またこの曲かと思っても体が動いてしまうんで。
あ、これは毎回歌うんですか？
ほぼね、ほぼここ何年かはしばらくやってるんじゃないですかね。やっぱギターリフが強力じゃないですか、最強じゃないですか、オープニングの。
僕あの布袋さんの歌うバッドフィーリングは初めて聞いたんで、氷室京介さんの歌うバッドフィーリングと歌い方違うじゃないですかね、そのちょっと
重み違うでしょ全然。
だからまた、あ、こんな感じなんだっていう感じで、よかったっす。
Be My Baby もしょ。
そうですね、
うん、
まあ、吉川浩司の歌う Be My Baby が、僕の知ってる Be My Baby だったけど、布袋さんが歌ってる感じで、あーでも全然違和感ねえなみたいな、かっこいいみたいな。
あのね、ね、ステージでは何度も言ってましたけど、あの最新の布袋が最高の布袋っていうのがこうやっぱ自分のコンセプトらしいじゃないですか。
あー言ってましたね。
ほら車バイク好きのエクセルシオさんとしては多分ご存知かご存知ないか知らんですけど、ポルシェが同じコンセプトなんですよね、最新のポルシェが最高のポルシェらしいんですよ。これになんか、なぞらえてるらしいんですけど。なので、いつでも最新の、アレンジメントが、今の布袋寅泰なんですって。なので。
常に進化してるって
ことですね。そうそうそう。だから、そのセットリストだけ見て、あ、これまたやってんのか、もうこれじゃ行きたくねえな、じゃなくて、何、いつ行ってもいいんですよ。っていう形ですわ。はい。で、また懐かしいというか、まあ、歴史からして、ボーイ、コンプレックスときて、またギタリズムワンに戻ります。
はい。
俺、これ曲聴けたのが久しぶりなんで、すごく嬉しかったです。Dancing with the Moonlight。
ああ、よかったっすね、これ。
うん。
めっちゃ聴いてましたよ、昔。
うん。綺麗な曲ですしね。
うん。
うん。
布袋さんってこういう、なんていうの、ちょっと、綺麗な曲っていうのかな、布袋さんの、なんと、見た目とは想像つかないような、なんか、曲歌いますよね。言いたいことわかります？俺の。
うん。まあ、その辺ですよね。やっぱりこの才能の塊って思うのは、そんな気はしますよ、確かに。Dancing with the Moonlight は良かったな
ぁ。うん、良かったですね。全部良かったっすけど。良かったっすね。
全部。もうかっこよくて、もう目が離せません。
はい。
はい。
うん。
そして、うん、V の曲が
Come Everybody。またギタリズム1から、ですね。
これ、一番最初に、なんだ、その、オープニング、始まる前に、その、ギターの練習っぽいの流れたっていう話してたじゃないですか。
はいはいはい。
アニコフさん。
うん。
その時にカモエビバーディの、
最初のギターリフの、
全然出た時に、あ、歌うのかとかってすげえ思いましたからね。
なるほどね。
うん。あれはちょっと度肝抜かれたっていうか、まさかみたいな感じでしたね。
そうか。これも、もう、実に、ライブでは定番曲ですからね。
ああ、なんでしょうね。
一体化するし。あと、あれでしょ？ギターソロ入る前は、全員でジャンプするでしょ？
あ
そこでもう、ホールが揺れるっていう体験をするんですけど。ですね。やっぱこの辺はもう流れ的にギタリズム1の曲が全ずっと続くんですけど、俺にとって今回、次の曲が一番、思い出深いです。 カムイブルベの次が17曲目がグロリアスデイズ。
はい。
ここまでのステージ割とその前に迫ってきたり、アニコクさんかなり近くまで来た時あったでしょ、これ。
ありました。
ここまでの流れでも。
なんかもう最前列の人と握手してたんですよね。
見えたぐらいですね。ああ、うん。6列目でもまあまあ本当に手伸ばせばそこまでに、ホテルも身に乗り出してくるんで、かなり近づくところもあると思うんですけど、うん、俺8列目ってほどほど前ながらも、前すぎずだったんですよ。
はいはい。
で、今回ツイッターにも即載せたんですけど、
うん、
実はこのグロリアスデイズで、生涯2度目のピックゲットだったんですよ。
あ、
ね、いいですよね、羨ましい。
うん。いや、やっぱ飛ばしていくの見えましたしね。うん。でね、これ、前すぎるとダメなんですよ。上飛んじゃうんです
よ。
なんか、一回頭上をすり抜けていきました。
あ、やっぱり。
はい。で、なんか、最初の、は全然違うところ行って、うん、2回目のが右隣の区域画に行ったんですよ。隣の人がゲットしたのか、なんか 2,3 人でちょっと奪い合いみたいなやつやってて、でその次のやつが頭上を通り抜けてたんです。
うん、はい、今回多分アニコフさんのやっぱりそこのその争奪戦に加わるかどうかの際のところに席が取れたっていう。としたらやっぱ興奮をさらに盛り立てるものかもしれないですよね。
俺ちょっと話脱線しますけど、
うん、
昔 X ジャパン前から3列目だったことあって、
うん、
その時ヒデの飲んだジュースゲットして飲みましたよ。
しかも
あれはもう
ヒデゾンメロディですね。
目が合って投げたみたいな感じ。あっちから見えてるのかどうかわかんないけど。
ああ、でも、ホテル見えてるって言ってましたよ、全員。どこに台が立ってるみたいなのが。
ああ、
うん。でも目があったって思いません？
ああ、思います。
思いますよね。
うん。こちらの一方的かもしれないですけど、見てるよねって思うことがやっぱありますよ。
なんかニヤッとしたんです。うんでも多分私の前にいた女の人もその前にいた女の人も絶対同じこと思ってるんです
よ。いやとにかくね、いやピックゲットってのはあれですから、アニコフさんが初めて行ったっていうロックンロールレボリューション、
はい、
これ以来なんですよ。この時も帰ってからバッグ開けたらツアーグッズいっぱい詰まってるバッグの中にピック1個だけコロリって入ってたっていうのが6年前なんですけど、今回は今回で即次の日ほらもうお盆休みじゃないですか。
はいはいはい。
ちょっと安くて申し訳ないけど100均でねちょっとかっこいいフォトフレームみたいなの買ってきてですね、
はいはいはい、
もう2つ目の家宝ができました。はい、
いいっすね。
ましてホームですからね、山銀ホールっていうね、なんかすごい
記念残って、
ちなみに、アニコさん、次のさ、ビートクレイジーの解放が多分、このツアー終わってから、間もなくで多分出ると思うんですけど、
はい。
なんか、あれらしいじゃないですか。なんか、ピック1枚入ってくるらしいじゃないですか。
へ、
あ、知らないですか？
あ、まだ見てなかったかもしれない。
会場で、はい、エクセルシオさんのところの会場あたりからだと思うんですよ。会員の募集してませんでした？
ああ、してましたね。
あそこに書いて、
募集はし
うん、そんなステージが、グッズ売り場にあったんですよ。
うん、してましたね。
うん。で、そこに、で、なんかその方には、現地で、ここで入会していただいた方には現地で、で、次、我々みたいな、すでに更新してる方は、次の開放お届け時にピックを導入されるらしい、封入されるらしいですよ。
あ、そうだったんですね。
うん。
私は、その時、会員になった人だけしかもらえないのかな
と思って。違う違う。次の、
ちょっとスルーしてました。
うん。次の、解放時に、同封されるらしいですよ。うん。そいつはね、キーホルダーにされるところです。ホテイが投げたものがやっぱ一番です。それは。うん。ですね。 で、あの、ではもう一個グロリアスデイズといえばですけど、歌詞の中に地方名入れてくれるでしょ。
あー、
うん、あー、そうですね、
うん、
富山って言ってましたね。
ウィーオブスクリートオブ東京のとこをそれぞれの場所にやってくれるんですけど、やっぱあれが嬉しいですよね。
嬉
しいです。エクセルショーさんバイク乗るじゃないですか。
はい、
グロリアスデイズでモーターバイクの話でしょ。あの、はい、キャシーがそうじゃないですか。
うん、
あの、ああいうのなんかも割とあれ、あの歌詞の中にそういうのも出てくるんですね。
うん、
なんかいいですね。
いいですね。
うん、もうここの流れがとても。でもちなみにですね、
はい、
もうこの辺で俺かなりへばってました。
ああ、
うん、
体力的に
もう全力投球も大概にしろっていうぐらいもうヘトヘトになってきまして、はい、で続いての、メリーゴーランド。
はい、
うん、
これは僕も踊りましたよ。ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるしましたよ。
ぐるぐる、
タオル回して。
まあこれでもね、俺すごいと思ったのは、
うん、
あの僕の隣、僕も一人だったんですけど、僕の隣の席の人が、
うん、
まあ50代ぐらいの男性の方、その方も一人で来てたんですよ、
うん、
でその方はもうなんかずっと乗っ、なんていうのかな、乗りに乗ってるけどちょっと大人しめの、
うんうんうん、
なんだ、ちょっと恥ずかしさを捨てきれないような、うんうん、まあ50代の普通のなんかサラリーマンかなんかの方なのかな、
うん、
でもメイコーランドになった瞬間めっちゃ手回しましたよ。もう多分もうタガが外れたんですよね、ここら辺でガーンって。もうめっちゃ踊ってましたね、もう会場全体がね。
俺はね、あの山銀ホールって、あの1列目からお尻の30列前後までは、いわゆるただの傾斜の状態なんですよ、ずっと。
はいはい。
で、だから、俺見上げると全部見えるんですけど、やっぱ一体感ありますしね。多分、お二人のホールってほら、2階とか3階席あるじゃないですか。
はいはい、
そこまで多分そのやっぱあのやっぱ多分エクセルショーさんあたりだと、アニコさん前すぎてわからないかもしれないですけど、あの後ろから見るとやっぱ割とその壮観なもんだと思いますよ。あ
の、いやすごかったですよ、うん、あの全体がもう一体感があるっていうのがすごかったですね。
うん、なるほどね。メリーゴーランドはそうやってね作れますし、なんか最後の発声練習みたいなことさせられますしね。
しましたね。
最後の方ついていけなくなった
。もうあれはもう最後のお遊びですからね。はい。はい。で、本編最後。次はもう、あれですよ。もう、ロンリーワイルド。これね、何年ぶりじゃないかな、俺聞いたの。
そう
なんですか。
割とね、なんかやってるようで、ここ何年やってないなと思って。改めていい曲だなと思って。
いい曲ですよね。
うん、
出だしのなんだ、曲の出だしが好きで、めちゃめちゃ、
うん、
だから分かるでしょ。
分かりますよ。
うん、あ、もうこのもうメリーゴーランドからのロンリーワイルドみたいな、うん、もうなんか、うん、めちゃめちゃもうこの辺は良かったですね。ハイになりましたね。
ギタリズム1、2、3って感じですかね、ここね。
うん、そうですね、
うん、ね、いや、これやっぱこの曲であの本編締めくくってくれたっていうのはね、なんか俺はとてもなんかロンリーワイルド、ロンリーワイルドって何年、ずいぶん前ですけど、もう大泣きした覚えがあるな、あの歌いながら。
結構涙もろいです。
俺涙もろいですよ。ちなみにですけど、あの俺ミドルオブジエンドかな、あの涙ぐみましたもん。あ、オープニング1曲目から。
わか
る。じわーってきました。
ちょっと涙。
うん。なるほど。なんか今回なんか夏だったのもあるんですけど、なんかすごいこうなんか全力投球できたなと思って、すごく満足しましたよ。
すごい開放感ありますよね。
なんでしょうね、これね。あの、多分ね、セットリストの部分ってすごく大きくて。
うん。
うん。あの、さっき言ったように、あの、実はね、ギタリズム6プラス、 って感じではあるんですけど、実は、あまりこう、補填のヒット曲と呼ばれるものを組み入れてないのも、実なところなんですよ。
そう言われてみれば、そうかもわかんないですね。
うん。ひょっと
して。っていうか、うん、そうですよね。
今回ちょっと良かったなと思うのが、今回この収録、思い出を語るなんて、収録してるとこに、エクセルスショーさん入ってるでしょ？その、
はい、
ギタリズム1、2、3ぐらいはかなり効いてたっていうことを聞くと、このセットリストたまらんと思うんですよ、多分。
いや、たまらなかったっすよ。いや、本当に本当に。
そこから逆に言うと、中間からギタリズム6まで知らないくても、うん、これだったらいけるでしょって思ったんですよ。
いや、いけました。本当に僕に刺さりました。
よかった。
あと、ロンリーワイルドに戻りますけど、
うん、
これ、ガキの時に聞いてたのと、うん、今こう歌詞見ると、
うん、
なんか感じ方違いますよね。今こう大人になって、僕も40代になって、この曲聞いたら、うん、なんか歌詞重てえなっていうか、
あ、そうそう、
すごい
なんか、
ね、
うん、それぞれに受け止め方が違うとか、なんか、
そう、
ある種応援歌的なところとか、うん、そういうところを感じる曲ではあるよなと思ってね。
刺さりますよね、ほんと。その昔聞いてたのと今この40代になって聞くのとこの歌詞が全然刺さり方が違うっていうか、
うん、です
ね、最高ですね、
はい、うん、
なんかの曲の時に、
うん、
なんかジャンプさせられませんでした。
それカモエバリバーでしょって、
ですけどなんかあの何回もジャンプさせられた記憶があるんですけど、何の曲だった、
え、どれだ
なんかすごいあの布袋さんもジャンプしてて、
うん、
一緒にみんなジャンプしてたんですよ。ぴょんぴょんぴょんぴょんって。何の曲だったろう。で、それで一回こけそうになって。もうちょっと思い出したんです。何の曲だったんだろう。
カモエブリバディって、だって、あれですよね。あの、感想だけです、ね。
中盤ぐらいだったような気がするんです。
中盤で。
ああ、何だったろう。思い出せないな、俺。うん、またそんな期間があるかもしれないからな、俺な。
ああちなみに、これ、あの、
バーディーのジャンプじゃなくって、
違うな、
もう、ぴょんぴょんぴょんぴょん飛んでる。
ライブ DVD とかで出るんですか、ね、
出る出る。
絶対出ますよ、ね。
毎年出しちゃいますもん、この人。
あ、そうなんですか。
てか、今あの俺の知る限り、こんなに出してる人は他にいないと思ってるんですけど。
あ、そうなんですか。そうなんですか、
うん、
それはどっか東京公演をっていうか、それがいろんなところのやつ混ぜ合わせたりとか、
まあ、
東京公演は東
京、ちょっとエンディングでも絡む話なんで後ほどいきましょうかね。
はい、わかりました、はい、はい、
ドワラジ
ー、とりあえずアンコールまでお会いしてもらいましょう、アンコールはですね、はい、ここが会場ごとに変わるはずですわ。
はい。
はい。アンコール1曲目が、エクセルシオさん何でした？
バンビーナです。
アニコさんは？
季節が君だけを変える
。おー。私も季節が君だけを変える。
そうなんだ。違うんだ。
どっち聞きたかったんです？
あー、どうかな。バンビーナで良かったかな。
おー、そうっすか。なるほど。
いや、でも、そっちも聴きたかったなっていうのはあるけど。まあでも、ボーイの曲はもう、いいかなっていう、ホテイの曲で。
なるほどね。まあ、ザ・ホテイといえば、スリル・ポイズン・バンビーナって感じですけど。
そうですね。ここでヒット曲出してきたかな、みたいな。
じゃあ、そういう意味では、うん、確かに、エクセル・ショーさんそれで良かったかもし
れない。まあ、ここでもめちゃめちゃノリノリになったし。
俺は、なんかやっぱ、季節が君だけを変える。今、あの、布袋がカバーするのも初めてなんでね、これで。
あ、そうなんだ。
うん。
俺知らないから、そういうの、あれ、わからなかったけど。
うん。ライブでは、あのね、ヒムロックが歌わないといけない曲ってあるんですよ。
はいはいはい。
何年か前のクラウディーハートなんかそうなんですけど、
はい。
クラウディーハートは、あの、ギターしか弾かないんですよ。お前ら歌えよっつって俺らに歌わせる。ある種俺が歌っちゃいけない曲だって思ってるんですよ。
あ、 あ、ちなみに僕クラウディーハート中学校3年生の時の学園祭でやりましたよ
、うん、そういう思い出がやっぱあるんですね。 俺もボーイやりましたからね、うん、
なのでクラウディーハートと布袋さんのさらば青春の光。
ああ、もうそんなやつか。そうかそうか、はい。というわけで、ここのアンコール1曲目は実は公演後と変わるんですよ。この2曲のどちらかなんですけど、実はですね、まことしやかに、日本海側、バンビーナ、はい、太平洋側、季節が君だけを変えるって言われてたんですよ。
うん。
でも、山形、季節がだったんで、その法則は当てはまらない。
そうですね。当てはまってないですね。
俺は、うん、俺は季節が君だけを変えてよかったな。本当に。うん。ですね。はい。で、21曲目。サンクサロット。
はい。
うん。
このアルバムで一番好きな曲です。
これがね、松井さんと高橋誠と、ヒムロックを抜いたボーイ3人の編成曲だったんですけど。
一ついいですか、うん、俺それ知らなかったんですよ。
お、
だけどこの曲を聴いた時に、うん、懐かしくなと思ったんですよ。
へえ。
で、なんだ、僕久しぶりにこの今回その布袋さんに触れたんですけど、
うん、
この曲を聴いた時に、
うん、
そのなんだ、ボーイのメンバーとやってるのを知らなくて、だけど、うん、すごい懐かしさがあったんですよ、この曲に。
へぇー。
で、ケンタロウさん覚えてないかな、俺、ケンタロウさんに聞いたんですよ。
うん。
で、このギタリズム6に、その、松井常松と高橋誠と一緒にやってる曲あるんですよねって聞いて、
うん、
この曲を俺、教えてもらったんですよ。
あ、その時は初めてだ。
そう、これまで、どの曲がその一緒にやってるか分かってなかったんですよ。
ああ、じゃあ、あなたのやっぱ、根底に何か、そういうものを感じる何かがあったんですね。
この曲を聴いたときに、その懐かしい、あ、布袋、昔の布袋さんと変わってないなーっていう感じで思ってて、うん。で、なんか PV かなんかその、YouTube で検索したときに、うん、あ、この曲だったんだっていう感じで。うん、
だから、布袋らしく言う、布袋っぽく言うと、エクセルショーさんの中にも、その、いわゆるエモーションがあったわけですね。
そうですね。
なるほどね。
細胞が教えてくれました。
また2回目。
2回目。2回目。はい。
俺逆にね、サンクサロットここでもちろんアンコールに来ると思ったんですけど、
うん。
もっと重み持たせてくれてよかったなと思って、実は。なんかさらっと終わりすぎたなって思って、なんかもったいねえなって思っちゃったりまして。
はぁはぁはぁ。
やっぱこの曲、アルバム、ギタリズム6っていうアルバムについての、その、代表曲が、このサンクスアロットっていう、まあ、その、ボーイ3人でやったっていうのと、
うん、
まあ、目玉としてはですよ。やっぱり、マンウィズとやったギブイッティゼユニバースが一つでしょ、はいはいはい、で、うん、あとは、世代的に、やっぱり、アニコフさんとか、アニコさんのお友達とかも、好きだったでしょ、コーネリアスとか、小沢健二とかの世代とか、聞いてきた世代じゃないですか、我々って。
ああ、そうですね。ね、はい、
と、そうなると、その、片割れの小山田圭吾って聞いてきたはずの人もいて、そうなると、クローンっていう曲が、この三本柱だったと思うんですけど、
うん、
アルバムの三本柱としては、そのサンクサロットっていうこのやっぱ目玉の曲、一番最初にこう先行リリースした曲なわけなんで、もっと重みも出してよかったかなと思う反面、多分次のライブツアーにうまく使ってくるんだろうなと俺は思ってますから、ちょっと期待してます俺は。
ちなみに俺これで終わりだと思ったんで。
あ、この曲で、
うん、
思うツボじゃないですか、あなた
思うツボでしたね。
うん。はい。そして、
思いませんでした。あ、これ最後だと思いませんでした。
うん、もう一曲あるなと思ったんですけど。
わかってましたか？
うん。うん。
はい。
で、この曲で終わらずに、一応地方公演ラストの曲が、最後の曲、ドリーミン。
はい。
うん。ボーイの曲歌ですね。まあ、うん、ドリーミンはもう、割と、もう長年やってますんで。ずっと。
ただこの、本当にこれ最後に持ってくる曲なのかなっていう感じはあったけど、うん、まあ、めちゃくちゃ会場が盛り上がったし、俺この時もう全身鳥肌だらけでしたね。本当に本当にやばいぐらいに。
そうか。
めっちゃでかい声で歌ってましたもん。
うん、そうですね。そうですね、うん。というわけで、地方公演はこれ、ツアーはこれで、全公演終了という形にはなりましたが、
はい、
実は昨日ですね、その千秋楽の、
はい、
公演がありまして、こちらですね、なんとトリプルアンコールだったんですって。
うん。
うん。あの、まあ、トリプルアンコールと言ってもですね、あの、ドリーミンの後に、あの、バンビーナが入った。つまり、うん、エクセルシオさんとこと、あの、アリコフさんと私みたいな、その、季節がのバージョンを合わせた感じで、バンビーナを2回目のアンコールに1曲。
うん。
うん、で、トリプルアンコールの、神奈川県民会館だけは、なんとアコギ1本で、さらば青春の光をやったそうですよ。
あー、それ聞きたかった。ほんと、聞きたかった。
アコギ1本ってことは他のバンドメンバーなしでってことですかね、多分ね。
それは聞きたいですよね。
あー。それ聞きたいわ。それ泣くわ、俺。うん。泣く。
というわけで、あの、スペシャリティな、その、千秋楽公演を迎えまして、今回のギタリズム6ツアーの全曲目終了ということで、一揃え、一さらいやってきましたよ。ああ、どうでしたか、お二人の感想的には。その、アニコさんが結構な、ちょっと興奮冷めやらずって感じで、半月後でこれでなんとかやりましたけど。
そうですね、もう。もうやばかったです、全体的に。もう最初はもう近いしか思ってなかったですも
ん。うーん、なかなかね、やっぱ、うん、ここまで満喫できるセットリストとツアーの内容っていうのをこう踏まえるの、なかなかここやっぱ近年でも、正直、アニコさんと、2年前、3年前でしたっけ、いや、一緒に行った、あれですっけ、パラドックスツアー、
はい、
完成度高かったでしょ、あれって。
そうや、あれもすごかったですよ。
アルバムツアーとしての完成度はすごく高くて、いやー、よかったなと思って、そんなん軽々と上回りましたからね、今回。
なんでしょうね、なんか、行くたびに、満足して帰れる。
うん。
っていう。
そうそう、なんか、さっきのドリーミン終わって、客席に乗られたパッてついたらさ、はぁ、終わったーみたいな満足感とね、
満足
感、うん、にもありましたしね。そうかーねー、いうことで、エクセルショーさんは、
あのね、僕まあ今回初めて布袋さんのコンサート行ったんですけど、
うん
まあ、もちろんその最新の曲のアルバムギタリズム6の曲から入って、うん、懐かしいボーイの曲だったり、コンプレックスの曲だったり、布袋、
うん、
さんのギタリズム1の曲だったりあって、本当に、なんて表現したらいいのかな、クローンなんですよ、僕が。新しい曲を聴いてるときは、40代の僕なんですよ。で、布袋さんも、50代の布袋なんです。布袋さんなんです、
うんうん
うん。若いとき、その、なんていうの、ただ、ボーイの曲だったり、コンプレックスの曲だったり、ギタリズム1の曲だったり、流れてる、うん、10代の僕なんですよ。
ああ。
布袋さんも30代の布袋さんなんです。
ああ。
そのコンサートの、その、なんていうの、流れてる曲の間は、僕、その、タイムスリップしてるんですよ。気持ちが、本当に。自分の実年齢忘れて。
なんだ、今日何喋るか考えてきたみたいな感じですよね、今ね。
いや、アドリブっすよ。いや本当にだから、うん、なんていうのかな、初めてだったから驚きもあったし、うん、あケンタロスさんとかはもう、あこの曲歌うだろうなというのはあるのかもわかんないけど、
うん、
とにかく初めての経験だったから、
うん、
まさかその Be My Baby 歌うなんても思ってなかった、
うん、
まさかバンビーナ聞けると思ってなかった、
うん、
まさかドリーミン俺も一緒に歌うと思ってなかったし、
うん、
ドリーミン歌ってる時なんて俺多分もう
中学生の気持ち
めちゃめちゃでかい声で歌ってましたよ。
いやそうでしょ、みんなそうだと思いますけどね、
うんうん、
なライブに行ったらさ、だって乗らないと損じゃないか。
そうですね、
うん、
ただ俺人生で今までいろんなライブ行ったことあるんですけど、
うん、
ここまでなんかその今回一人で行ったんですけど、
うん、
ここまでなんかその自分を忘れてっていうか、
うん、
夢中になったのは初めてかもしれない。
おお、いや、でも、その、何ですかね、エクセルショーさんが、その、あ、これチケット取ろうって時に、例えば俺の顔もちょっと浮かんだかもしれないですけど。
いや、めっちゃ浮かんでました。いや、間違いなく、ケンタロウさんの影響ですよ。
ああ、そうっすか。富山に来る、ああ、補正かって言って取ったっていう勢いがあって。
うん。うん、あんまり富山に、その、アーティストが来ることがないんで、
うん、
小手さんが来るって知った時に、あ、これは見とかないとって思ったの。それと同時にケンタロスさんのそのなんだ顔が浮かんだっていうか、
うん、
ちなみに余談だけどケンタロスさん俺にテレビ電話してきましたもんね。
そうそうそう、ありこさん全然知らないと思うんですけど、エクセルシオさんのライブ当日って、俺夏祭りの日だったんですよ。で俺もう焼き鳥焼いて昼間からビール飲んでですね、
はい、
上機嫌の状態でもう間もなくもうみこし担ぐぜっていう状態でエクセルショーさん会場入りしてるところを捕まえてビデオ通話してました、
はい、しかも俺ちょうど席についてああこれからだなっていう時に LINE 入ってきて会場から一回出てみたいな出れるみたいな感じの LINE
ロビーのとこ出てる
んですね。ロビー出てみたいな感じで LINE 来て、ロビー出たら、いきなりテレビ電話で来て。
ロビーですか？
もうね、俺も勢いですからね。
いやいや、でも、めちゃくちゃ嬉しかったっすよ。
そうっすか？
うん、嬉しかったっす。
俺、いわゆるなんか、あれですよ、名前入りのハッピー来てやな。
そうでしたね。
今年はスキンヘッドではないものの、鉢巻き巻いてですね。若干。
いや、ライブ始まる前に、ケンタロウさんに電話して、楽しんでねって言われて、
うん、
それですごくなんか気持ちが入ったっていうか、良かったですよ。
ああ、良かった、
ね。ありがとうございます、本当に。うん、
いやいやいや。まあ、こうやってね、アニコフさん消しかけたりやね、もう2年、3年も前にですね、どうよ、取ろうかみたいな話からいろいろ消しかけたりとか、この人はもう勝手に、もう会員になってしっかりといい席取ったりとかしてるのを見たりとか、こうやってエクセルシオさんがこう、ね、なんか、頭を思い浮かべながらチケット取って、そして満足して帰ってきた。来年とは言わなくても、例えば行ける範囲だったら、エクセルショーさん来年とかも行こうと思うでしょ？
いや、必ず行こうと思いますよ。北陸、多分、金沢とか、福井とかには来ると思うんで、どっちかに、
うん。
富山には多分来ないと思うけど、それだったら行こうと思いますもん。
ああ、まあ、我々ね、うん、アニコさん、それこそ山形、福島ってなかなかないんですけどね。
そうです。
ほぼほぼ仙台は来るんでね。
ああ。
仙台です、
うん。
仙台に行くか東京に行くかです。
うん。なので、そんな感じで、ちょっとした遠征、使ってね、また地方のうまいもんでも食ってやね。エクセルショーさんだ
ったら、仙台、うん、仙台なんか繁忙期に、
語られ
る。ぶつかんですよね。
それは、アイコさん、それは知らんで、そんなことただ確かに、一昨年のパラドックスツアー以外は、ちょっと年末それはねえだろうっていう時はありましたからね。
そうなんです
。うん。私の予定も考えてツアー組んでくれって思うでしょ？確かに。
いや、そこまでは言えないですけど、確かに。
なので、うん、いや、とにかくお二人楽しんでもらって、もちろん俺も楽しみましたし、うん、俺はそして、ちょっとエンディングでも絡みますけど、まだ終わってません。というわけで、今日の本編以上でございます。
はい。
はい、お二人ともありがとうございました。
ありがとうございます。
とわらじ。
エンディングでございます。
はい。
はい。その、今回のその、ホテギタリズム6ツアー、なんですけど、実はこの夏で終わってないんですよ。
はい。
ほう。
はい。もうね、なんか、冒頭で、地方公演ばっかだったって話したじゃないですか。
はい。
実際その通りで、やたらと、首都圏がないんですよ。おかしいなと思ってたんですよ。というわけで、今回の、ギタリズム6ツアー、リプレイズっていう形で、首都圏公演が追加公演です。12月から、1ヶ月のショートスパンでですね、年末までということで、再度、このギタリズム6ツアー、多分セットリストも変わるんじゃないですか？
変わるでしょうね。
そして、こんなゲストも、あんなゲストもが、ひょっとしたら会場ごとなのか、全会場なのか、ね。
ですね。
サンクスアロットにあの二人は来るのか。
来るんじゃないですか、それは。
いうことで、私はもう仙台のチケット取っております。うん。また楽しめると思ったら、たまらないですわ。今度ね、座席に文句言わないですよ、俺。うん。しっかり楽しめる巨石であれば、文句言わないんで。
まだわかんない。まだわかんないですか？
そうなんですよね。あれこそ、そうなんですよ。こういう座席ってね、ネットで撮ったのって、1週間前でしたっけか？ 2 週間前でしたっけか？
いや、1週間ぐらいじゃない
でしたっけか？しか、わかんないですよ。転売防止のためにね。いうことで、まあ、ちょっと楽しみでありますよね。
もし、二人がやってきたら、泣きますよね。
ですね。
マウイズさんは来そうじゃないですか、でも。
全公演回ってくれるってことはないんじゃないの？でも何公演かは空いてたら来てくれる気はしますけどね。
ですよね。うん、実際来たんでしょ？
うん。何としても来たんでしょうね、きっとね。うん、なので。そういうちょっと楽しみもあるかなっていう気がしますし。
はい。
うん。というわけで、このもう一度、ギタリズム6、リプレイズツアーということで、12月から、ローソンチケット等々で、それから、LINE 先行販売など、もう始まっておりますが、今回その地方公演はソールドアウトでしたから、ぜひとも、ちょっと興味があるな、ね。俺ボーイ世代だった、コンプレックス世代だったっていう方とかね、懐かしいのそういったサウンドも聞いてみたいななんていうこと思われるんであれば、ぜひちょっとチケットに手を伸ばして行ってみられると、エクセルシオさんのようなこのまた行ってみたいなっていうその衝動に駆られることは受け合いでございますので、
間違いないね。
ぜひこのホテイマジックにね、かかって、宇宙一のロックンロールショー楽しんでいただければと思います。
はい。
はい。まずは今日の本編の方ね、エクセルショーさん、アニコさん、ありがとうございました。続きまして、やっと、ドアラジらしく、ドラクエの話しましょう。はい。まずは、次回予告でございます。ですね、次回がですね、やっとこさですわ。いろんな予定も詰まっておりまして、当ラジオの募集コーナーでありました、青といえばスライム、こちらの発表でございます。集計しておりますけれどもですね、若干の票の塊を感じます。はい。あなたの思ってるあれでございます。はい。というわけで、あまり多く語りませんが、どういうふうにこうね、話を持っていこうか、ちょっと非常にこう、私も頭悩ませてるところでございますが、次週、青空、発表でございますので、あなたの好きな、ドラゴンクエストシリーズ、乗り物といえば、こちらの発表をお待ちください。続きまして、次次回ですね。アニコさん、エクセルストさん。
はい。
250回なんですよ。
はい、記念ですね。
はい。前回も予告しましたけど、250回を記念しません。 ただの通過点でございます。ちょっと実はですね、スペシャルゲストと思ってオファーしてた方が、ちょっと予定はですね、なかなかつかなくてですね、ちょっと、私の思惑をちょっと外してしまいましたので、別企画でございます。先だって、私も、広報宣伝として担当しました、マスター・オブ・ドレス・アップ・コンテスト、こちらのプレイヤーイベント、こちらに絡んでですね、各受賞者の皆さんに、出ていただけないかとオファーしております。メイン MC は私でございますが、サブパーソナリティに、おなじみカエルさん、ね、キングギドラでおなじみカエルさんですけどもね、こちらの方と、その他受賞者の方ですね、ちょっとお声かけてですね、また、ドレスアップというものをちょっと語る会をしてみたいなと思います。お二人ともほら、ドラクエ内ではこういったドレスアップとかってやっておられるでしょ、うん、なんでかんでは。
ああ、でも、下手ですね。センスないっすね、俺は。
アニコフさんはほら、私知る限りですけど、
はい、
ある種、寝鍋。ゆうたろうでいう五郎さんですよね。
そうですね。
オーガーじゃないですよね。プクリポ男なんですけど、これを使いこなす、こう、類まれな、そしてメーダーを愛する、類まれな、女性プレイヤーなんですけど、プクリポって、実はね、いいドレスアップする方いっぱいいらっしゃるんですけど、可愛いらしいとか、そういう風なイメージがすごく強くて、プクリポ男をイメージする、かっこいいドレスアップとかさ。
ああ。
うん。プクリポ、女、プク子をイメージする可愛らしいイメージとかって。なおさら私のドアをってコミカルなイメージあるじゃないですか。
はい。
これをやっぱかっこよくするってセンスだと思うんですよ。こういうのをいっぱい見てこれたこのマスターオブドレスアップは今日の本編にかければですよ。刺激を受けて帰ってまいりましたよ。
あ、
うん。これの、やっぱりその、ネタばらしじゃないですけど、その、どうやってこれをこう生み出したかっていうようなね、お話なども聞けると、今回のその250回をね、ちょっとボリュームアップしてお送りしたいなと思っておりますので、こちらもお楽しみにいただければと思います。はい。それからですね、この放送が配信される頃には、東京ゲームショー2019年、閉幕する頃だと思いますが、こちらの方で、ドラゴンクエスト10オンライン、バージョン5の情報も最新情報も多分出るかと思います、ステージもね準備されてます。こちらの方のバージョンアップ情報をインダイレクトでお送りいたしたいと思いますので、こちらもまあですね追っかけ、なんか最近あれですから、スキル振りが変わるんでしょ今度バージョン5から。なので
ですよね、
うん、そちらの方も戦々恐々となんかしてるようですから、こちらもちょっとね、バージョンアップ前に少し語ってみたいななんても思っておりますので、こちらも、この次回予告の方もぜひちょっと楽しみに待っていただければなと思っております。
はい。
はい。エクセルさん、すいません、お願いします。
番組へのお便り。青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは dowaradio@gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドワラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでいつでもドワラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供にぜひドワラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい、 DJ ケンタロスの DQ10 ドワチャッカレディオは毎週日曜配信です。
それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
エクセルシオと
アニコフでした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。
さよなら。